ましたけれども、先週行われました九州コーチングセミナー、28名の牧師先生たち、20名の信徒の方、そして4名の子どもたちが参加しました。熱気にあふれ、大変良い学びと分かち合いの時を持ちました。特に5名の新しい牧師先生が参加されましたが、いずれも深く感動して帰られました。クライストチャーチ久留米の巨霊姉妹のですね、交わりの奉仕にも心から感謝いたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書1章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。聖書を開くのが慣れない方はどうぞお聞きください。代表してお読みいたします。では野村さつき姉妹、はじめに一章の26節だけ読んでください。
ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の少女のところに来た、
はい、本日はアドベント対抗節と言います。イエス様のご降誕を待ち望む週第2週、今読んだところは受胎告知といい、御使いガブリエルがナザレの乙女マリアにイエス様の身ごもり受胎を告知告げ知らせるところです。よく聖画ですね、絵に出てくるところです。今年のクライストチャーチ、この教会のクリスマスは7つの本質クリスマス、今までのようにこの街道に人を集めてのクリスマスではなくて、皆さんが出て行って行うクリスマスです。ですから今日はクリスマスにどんな意味があるのか、何を語ったらよいのか、4つのポイントからお話をいたします。受胎告知の第一ポイント、今読んだところです。御使いガブリエルがマリアのもとへ来ました。最初に御使い、天使とも言いますが、についてお話をいたします。巨大姉妹、天使は実在しますですね。雨ですかですね、はい、聖書には天使が何度も出てきますし、天使を見たというクリスチャンは大勢いますし、その証もたくさんあります。アメリカでのお話、ある7歳の男の子を持つ両親が6車線の高速道路を走っていて、急な車線変更をしなければならなくなったとき、後部のドアが大きく開いてしまい、子どもは車から転げ落ち、交通量の多い4車線を越えていきました。奇跡的なことに、すべての車が瞬間的に停車し、子どもは固いコンクリートにもかかわらず、怪我一つしませんでした。両親が車を止めて慌てて戻ってきたとき、子どもはこう叫んで言いました。お父さんお母さん、あの人たちを見た？ねえ見た？何を見たっていうの？と尋ねると、天使だよ。あの人たちが車を止めて、僕が怪我をしないように受け止めてくれたんだよ。詩編の91編の11、12節にこうあります。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにすると。まあ、このような経験をした人はですね、少なからずいるのではないでしょうか。聖書を見ると、御使いには3種類あります。セラフィムとケルビムと普通の天使です。セラフィムのことはイザヤ書6章2節に記されており、神の御座に最も近くにいる天使です、ね、でケルビム、単数形をケルブと言います。ケルビムは複数形、聖書に何度か出てきますが、神の御座を守る務めをしますですね。そして普通の天使、この天使は無数にいますですね。 天使の務めは神と神に選ばれた人に仕える務めです。でこのことはヘブル書の1章14節にこう書いてあります。御使いは皆仕える霊であって、救いの相続者となる人々に仕えるために使わされたのではありませんか、と書いてあります。皆さん一人一人には実は天使がついているんですですね。目には見えませんですね。天使がついています。天使は私たちより大きくですね、小さな天使でも2メートル以上、3メートル、大きい天使は10メートル以上大きな天使もいるそうですですね。クリスチャンの中には天使の見える人がいます。ヘンリー・シーセンという人が書いた組織神学という本には 7人の天使長の名が記されています。ウリエル、ラファエル、ラグエル、ミカエル、ザリエル、ガブリエル、ルシエルですが、聖書はこのうちの3人しか出てきません。ミカエル、ルシエル、ガブリエルです。ミカエルは天使長と言われ、戦う天使でイスラエルの守護天使とも言われています。次にルシエル、英語でルシファーと言います。もともと神を賛美する天使でしたが、傲慢になり堕落してサタンになりました。サタンはもともと天使でした。黙示録ではミカエルとサタンとの戦いが記されており、12章の7節です。サタンは敗北し、この地に投げ落とされます。この時からこの地は大患難時代後半の3年半に入ります。そしてガブリエルはですね、伝達、神のお告げを知らせる天使で、乙女マリアに受胎、イエス様の誕生を告げました。ガブリエルは聖書に3度出てきますが、いずれも伝達の役目をしています。ダニエル書8章9章と、じゃあ野村姉妹、ルカ1章の19節を読んでください。
御使いは答えて言った。私は神の御前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされているのです。
ここは天使ガブリエルがですね、ザカリアの妻エリザベツにバプテスのヨハネが生まれることを告げるところですですね。ガブリエルは伝達ですね、お告げを告げる天使です。そのガブリエルがナザレに住む乙女マリアのところへ神様からのメッセージを持ってきましたですね。では第2のポイントです。では野村姉妹、ルカ1章の34から35まで読んでください。
そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。
はい、イエス様は乙女処女マリアから聖霊によってお生まれになったということです。34節、そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのにですね。これはどういうことでしょうか。全世界で人間として生まれてきた人は全て一人残らず、男と女との関係によって生まれてきます。つまり医学的に言えば、男子の精子が女子の卵子と合体し、細胞が分裂し、人の形を取り、受精して40週間経って女性の胎より生まれます。皆さん、赤ちゃんはお母さんのお腹の中に40週間いるんですよですね。35節、御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。しかし すべての人間の中でただ一人イエス様だけ男女の関係ではなく乙女マリアの胎に聖霊が働かれ、マリアの胎のうちで成長しお生まれになりました。一箇所聖書を開きます。ここに何かを挟んでローマ人への手紙5章を開いてください。では野村姉妹、ローマ書5章の12節だけ読んでください。
そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです、
はい、神に作られた最初の人アダムは神様の命令に背きました。エデンの園の中央にある木、善悪の知識からは取って食べてはならないと命じられたにもかかわらず、蛇に誘惑された女に誘惑されアダムは取って食べました。善悪の知識の木から取って食べるとはどういうことでしょうか。それは神様あなたを必要としません、私は自分の考えでやっていきますということですね。神を信じず神に従わないこと、これを聖書は罪と言います。特にアダムが最初に神に背いたことを原罪と言います。原というのは原因の原ですね、腹という字で原罪と言います。罪とは何か悪いことをすることではありません。それは罪の結果であり、聖書はこれを咎または罪かと言います。咎められる、行いという意味です。今読んだところ12章12節全般、そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、最初の人が神様に背きました、以来すべての人間の遺伝子の中に罪の性質、神を信じず従わないですね、 DNA が入ってしまいました。そして罪の結果が死です。で、村姉妹、6章のですね23節を読んでいただけますか。
罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主イエス・キリスト、主キリストイエスにある永遠の命です。
罪から来る報酬は死です。罪の結果は死です。死とは永遠に神から切り離されて生きることです。これを聖書は死と言います。しかし神様がくださるプレゼントは私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ですね、はい、12節に戻ります。後半です。罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。イエス様が乙女マリアから聖霊によってお生まれになったということは、イエス様にはこのアダムの種、罪の性質がないということです。聖霊によってお生まれになったからです。全人類の中でですね、ただイエス様お一人が罪のないお方、罪の性質を持たないお方としてお生まれになりました。はい、ロマ書5章の17読んでください。
もし一人の人の違反により、一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物とを豊かに受け入れている人々は、一人の人、イエス・キリストにより、命にあって支配するのです。
はい、少し飛んで19節読んでください。
すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって、多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。
一人の人が神に背いたために全人類に罪が及びましたが、一人の人の従順イエス様が 神様に全く従われたことによって多くの人がですね、義人、神に受け入れられるものとなったのですと、こうあります。はい、21節読んでください。
それは罪が死によって支配されたように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。
はい、乾いた雑巾が水を吸い取ることができます。湿った濡れた雑巾は水を吸い取ることはできません。同じようにですね、罪のないお方イエス・キリスト様だけが人類の罪を負うことがおできになります。罪のある者は他の罪者の罪を負うことはできません。故にイエス様は救い主としてお生まれになり、十字架の上でその御業をですね、実現してくださいました。イエス様が男を知らない乙女マリアから聖霊によってお生まれになったということは、イエス様だけが人類の罪をあがなう救い主となる資格を持っておられるということです。そのことをよく覚えてください。なぜ乙女マリアから生まれたのでしょうかですね。罪のないお方として生まれる必要があったからなのです。はい、では第3のポイントに移ります。野村姉妹、ルカ1章の30から33読んでください。
すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスとつけなさい。
33まで。
その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。
はい、で一旦ここに挟んで聖書の別の箇所に移ります。で何かを挟んでピリピ人への手紙2章を開いてください。では野村姉妹、2章の6節から8節までを読んでください。
キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。
キリストは神の似姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。イエス様は父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神、三位一体の神様です。永遠の昔より、父なる神様、聖霊様と共に存在しておられました。そのイエス様が私たちと同じ人間の姿を取られました。それは私たち人間を罪から、永遠の滅びから救うためです。では神様が人となられる以外に人間を救う方法はなかったのでしょうか。他に人間を救う方法はなかったのでしょうか。アメリカのラジオ放送で語られた現代の例え話です。ある寒さの厳しい冬の日、農夫は自分の台所のドアを時折何者かが叩くような音をするのを聞きました。窓辺に行ってみると、それは凍えそうになっているスズメたちで、家の暖かさにつられて集まってはガラスに当たる音だったのです。農夫はかわいそうに思い、納屋の前に積もった雪をかいてそっとドアを開け、中に小さな明かりを灯し、スズメが暖を取れるように干し草も用意してやりました。 ところがスズメは農夫を怖がってちりぢりに飛んでしまい、暗闇で縮こまるのでした。農夫はさまざまな方法でスズメを納屋に入れてやろうと試みました。納屋の入り口がわかるようにクラッカーの粉をいてついた地面に撒いたり、納屋の後ろから鳥たちを追い込んで入り口の方に行かせようとしたり、しかし鳥たちは農夫が巨大な化け物であるかのように怯え、自分たちを助けようとしていることを理解しません。諦めた農夫は家の中に戻り、窓から気の毒なスズメたちを見守りました。その鳥たちを見守りながら、彼は突然稲妻が光ったかのように一つの考えがひらめきました。もし私が鳥になり、仲間としてスズメたちを安全な暖かいところに誘導できたなら、一瞬でもいいから鳥になれたなら、私の存在を怖がらずに後から続くだろうと、そう思ううちにもう一つの考えが浮かびました。そう、その農夫はなぜ神の子イエス・キリストが人となられたのかを理解したのでした。アリの行列がいます。しかしその行列の行く先はアリ地獄です。このまま進んでいけば、アリは全部地獄へ落ちていきます。人間が叫んでもアリには聞こえません。どんなにアリに伝えようとしても、アリには伝わりません。どうしたらよいでしょう。人間がアリになればよいのです。そして先頭に立って、アリを安全なところへ導いてやればよいのです。イエス様が人となられたというのはそういうことなのです。この地上に生まれてきたすべての人は、生まれたままの人生を歩めば、この世の君、悪魔サタンの支配に惑わされ、死と永遠の滅びに向かっている。その人間を救うために、神様が人間となられた。私に従いなさいと。人を救うために先頭を歩いてくださる、そのお方がイエス様です。ヨハネの福音書8章12節でこう言われました。イエスはまた彼らに言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。私に従いなさい。そうすればあなたに永遠の命が与えられますよと。イエス様は神であられるお方なのに、人間の姿をとって私たちの先頭を歩いてくださるのです。そのように神様が人間を救うために人となられる必要があったのです。で、そのことをイエス様は成してくださったわけです。では受胎告知の第4ポイントに移ります。では野村姉妹。ルカ1章の27から29まで読んでください。
この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。
はい、そこまでですね。御使いガブリエルがマリアのもとへ使わされてきました。神様は神の一人をイエス・キリスト様をこの地上に送る、生まれさせるために、イスラエルのナザレという町に住む一人の乙女マリアを用いられました。この時マリアは何歳だったでしょう。いろいろな説がありますが、多分15、6歳から18歳ぐらいだっただろうと言われています。兄弟姉妹、神様は神様の働きをなさるために、つまり神様の愛と恵みをこの世の人々に注ぐために、人、つまりイエス様の弟子である皆さんを用いられるということです。 これがですね、先日この教会で行われたジーザスコーチングの学びでした。はい、一箇所聖書を開きます。ピリピ人への手紙2章を開いてください。では野村姉妹、ピリピ2章の13、14節を読んでください。
神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立たせことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。
はい、このところは別訳のですね、新改訳ではこう書いてあります。神様は人の心に働きかけて従おうとする思いを起こさせ、神様が望まれる行いができるよう助けてくださるのです。何事においても不平を言ったり理屈をこねてはいけませんと、こうなっています。巨礼姉妹、神様は皆さんをこの地上に生まれさせるときに、もうすでに皆さんの人生に青写真、ご計画を持って生まれさせてくださいました。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだと聖書に書いてあります。神様は皆さん一人一人にご計画があるのです。ただ私たちはその神様の計画がわからないのです。ですね、この神様の計画を御心と言います。御心がわからないから自分勝手に歩むのです。神様はもうすでに皆さんのですね、中にご計画を持ってすでに計画があるのです。その御心をですね、私たちが気づいてそれを行う、それがコーチングの学びなのです。ですね。開拓30周年記念礼拝で藤井恵子先生はご自分のお証や本によってですね、神様がこんなに私に人生をしてくださったと素晴らしいお証をしてくださいました。神様は人を通してですね、あなたを通して神様の御心をなそうとしておられるのです。マリアはイエス様を身ごもるというですね、その役目を担った一人の少女です。あなたにも神様のご計画があるのです。今美代子姉妹が入院していますが、入院の中でもイエス様を証ししています。先日、11月17日でしたが、私と吉子先生はもう40年近く親しくしている一人の姉妹を、クリスチャンの姉妹をですね、病院に訪問しました。この姉妹の病名は左大腿部のがんです。桃のとこですかね。発見してから余命1年と言われましたが、もう1年は経ったとのこと。しかし他に転移し、大腿骨も骨折している状態、激しい痛みがあるようです。姉妹には夫と一人の息子がいますが、がんの発見の後家族に伝えました。お母さんは手術も延命治療もしない、このままじっと天国に行くのを待ちます、また天国で会えるから。私たちは約 3,40 分病室で交わりましたが、この姉妹は全く死に対するもう恐れも不安もなく、むしろ天国へ行くことを待ち望み喜んでいました。もう間もなくホスピスに移り、人生の終わりを迎えることになる。死に対しても完全に勝利している、ね、その信仰と告白に大変感銘を向け励まされました。巨礼姉妹、天国は現実です。東京があるように、アメリカがあるように、天国はあります。現実です。そしてイエス・キリストを救い主と信じた全ての人は、その生涯の罪が許されて、神の命、天国の命が与えられ、この地上では神と共に歩み、この人生が終わったら神がおられる、キリストがおられる天国へと迎えられます。この姉妹ははっきりとそのことを見ていました。天国は この私たちが住む地上のようなですね、汚れた罪の世界ではありません。もう完璧な愛と平和と至福の世界です。一旦そこを見たら、もう皆さんは早く行きたくて行きたくて仕方がなくなると思いますですね。イエス様は私たちの罪の身代わりに十字架にかかり死んで葬られ、信じるすべての人に復活の力、復活の体、永遠の命、天国の命を与えてくださいます。この姉妹はまさにその御言葉の約束に生きていました。はい、じゃあ野村姉妹、ルカの福音書のですね、1章の36から38読んでください。
ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った、本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。
はじめに話しました、今年は皆さんが出ていくクリスマスです。イエス様はマリアを用いられたように、イエス様の弟子である皆さん一人一人を通して神様の愛と救いのメッセージを伝えようとしておられます。私たちはあくまでも神様のメッセンジャーです。神様から受けたものをですね、取り継ぐ役目です。自分勝手に働くものではありません。どうぞマリアはこう言いました。マリアはそんなことがありえましょうかと頭では理解できなかったのです。しかしマリアには信仰がありました。38節です。マリアは言った、本当に私は主のはしためです。どうぞあなたの言葉通りに好みになりますように。兄弟姉妹、神様の言葉は私たちの頭では理解できません。これは神様の立場で書かれているからです。人間の立場で書かれた本ではないからです。ですから神様の御言葉を受け取るために、どうしても私たちが必要なのは信仰なのです。マリアは理解しませんでしたが、どうぞ好みにお言葉通りなりますようにと告白し、御言葉を受け入れました。そして事実ですね、御言葉通りのことが起こり、イエス様を身ごもったのです。兄弟姉妹を通して神様の御業がなされ、神の栄光を表す器となる、これがイエス様の弟子の生き方です。もうすでに皆さんにはご計画ありますので、主よあなたの御心は何でしょうかと、そのことを問いつつですね、イエス様に従っていく兄弟姉妹になりますように、イエスのお名前によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。目を閉じて、今日語られたことを思い起こし反省してください。今日はマリアの受胎告知のところから4つのポイントで語りました。第一は御使い天使について語りました。兄弟姉妹、天使は実在いたしますですね。あなたにも天使がついていますですね。はい、聖書は幼い子供たちにも全員ついていると書いてありますですね。はい、2番目はですね、イエス様だけが罪のないお方として乙女マリアから生まれた、イエス様だけが救い主になる資格のあるお方であるということです。なぜなら罪がないからですですね。3番目はですね、神様が人になる必要がありました。いくら上から叫んでも人間が気づかないからです。ですから自ら私たちと同じ姿をとって、私に従いなさいと人間の姿をとって救い主としてなられたのです。 で4番目、マリアがイエス様の身ごもりに用いられたように、神様は巨大島人を用いて神の技をなされるのです。そしてあなたに対するご計画がありますので、御心を知って従順に歩んでください。その時にあなたは神の栄光を表す器となるということです。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でそうと祈ってください。では総額始めます。天皇とおさま、感謝いたします。今日の御言葉をありがとうございます。イエス様だけが救い主の資格のあるお方、乙女マリアから生まれ罪のないお方と